い、こんにちは。ほろよいセブンのゆずきちです。今日はですね、映画の紹介をしてみたいと思います。いつも通りプライムビデオ、アマゾンさんのですね、を見ておりまして、まあ結構長い期間映画見てないなと思いながら、たまたま目に入った映画をさあ見ようって思った時にですね、一番最初に表示されてたのが、今回紹介する映画ゼロ、グラビティでございます。この作品皆さんその映画の公開前後、CM で見たことはあるんじゃないかなと思うんですけれども、地球をバックに、宇宙空間が広がりそこに投げ出されたと見える、宇宙飛行士の姿というようなポスターが非常に印象的だったと思うんですけれども、まあ、そちらが、プライムビデオの方で公開されていたということで、見ました。でちょっとびっくりしたのがこれ2013年公開やったんですね。もう5年経ったと。結構記憶に新しい映画やった記憶があるんですけれども、2016年ぐらいやったんかなと思ってたんですけれども、全然古かったですね。これなんでこんな記憶に新しいんかなと思ったら、やっぱりその映画の紹介 CM の、 あのインパクトにあったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、この映画大別したらいわゆる遭難漂流系のまあ映画やと思うんですけれども、実際どうでしょう皆さん、まあ遭難漂流を題材とした映画って数あると思うんですけれども、まあ、キャストアウェイとかですね、ちょっと宇宙系で言ったらオデッセイとかっていうね、映画がありましたよね。でちなみにこの両方とも私見たことないんですよね、すいません。というような形でやっぱりその遭難映画の醍醐味としては、まあ、見る人にも味わえるような絶望感っていうところが、醍醐味やと思うんですよね。で、まあ、ちょっとオデッセイがちょっと同じ、まあ、火星やったと思うんですけれども、ちょっと宇宙の部分というところでの、非現実感っていうのは一緒だとは思うんですけれども、やっぱりそのまあ、無人島なり、山であったり、まあ、そういうところでの遭難っていうのは、まあ、体験したことは当然ないとは思うんだけれども、やっぱり同じ地球上の出来事であるんで、まあ、ある程度その想像はつく、恐怖感っていうのが一つの醍醐味かなと思いまして、で今回このゼログラビティっていうのは、この映画のタイトルに表される通り、無重力空間での遭難ということで、まあ、要は、大地がないと、まあ、要は宇宙空間の中で遭難するというところが、この映画の特徴でございますよね。はい。でこの映画の舞台はもう舞台っていうかもう無重力なんで、もう地に足がつかない舞台っていうのがね、またすごい、特徴的じゃないですか。でその映画の冒頭、どういう風に始まるかっていうと、まあ、主人公である、サンドラ・ブロックおよび、ジョージ・クルーニー2人の宇宙飛行士がですね、自ら乗ってきた、宇宙船スペースシャトルのエクスプローラー号の、まあ、整備的なことをしているっていうところから入ってくるわけなんですよね。で、まあ、その中から、まあ、どういう目的でどうこうするとかっていう具体的な説明っていうのはもう一切なくて、だからその宇宙飛行士がその地球から飛び立つっていうことすらもなくて、もうすぐその本番の、まあ、宇宙船の整備の段階からもう宇宙空間から物語が始まっております。でもう結果的に言うと終始もうその宇宙空間でのもうやり取りのみになりまして、これ、まあ、びっくりするのが実際に出演する演者としてはもうこのお二人だけなんですよね。サンドラ・ブロックとジョージ・クルーニー二人だけ、もうすごい潔いで、厳密に言うと声だけでの出演、まあ、通信というような手段で出演としては何名かいらっしゃるんですけれども、実際に映像として現れるのはもうこのお二人だけということで、非常にシンプルな作りの映画になってるかと思います。で上映時間も1時間半ぐらいなんでさっと見れるというところなんですけれども、まあこの映画のですね、もう すごいところは、これはっきり言ってね、あのネタバレしててもいいと思うんですよ。まあ言いはしないんですけれども、ネタバレをものともしないこの映像美といいますか、これほんまにどうやって撮ってんねやっていうこの映像ですよね。本当にその宇宙空間を漂ってるその宇宙飛行士およびその浮遊物であるとか、まあ水の表現とか炎の表現とか、それが非常にもうリアルです。で正直その物質として言えば、まあ、2013年時点の CG の技術はもう特にそのハリウッドなんていうのは、抜きん出ておりますので、それはリアルか、CG か区別がつくない程度の、作り込みはできるとは思うんですけれども、特にそのサンドラ・ブロックおよびそのジョージ・クルーニーがあのちゃんと空中浮遊してるんですよね、しっかりと。これが一体どこでどうやって撮影してるんだろうなと、まあ、その演者もそうですし、そのカメラワークについても一体どこでこれは撮影してるんだろう、まさか本当に宇宙空間行ってるわけじゃないですよねっていうような感じの、度肝抜く感じが、見て取れるというところでございます。であとはその映像を見た上でのまあ感想とすれば、やっぱりその言い知れぬこの恐怖感っていうのがやっぱりあの非現実的だとは思うんですよね。あの我々人間、この現代、まあ技術が進化したといっても、宇宙空間に飛び立てる人間っていうのはほんのわずかな選ばれた人だけっていうところなんで、宇宙空間での遭難っていうのがどれだけ恐ろしいことなのかっていうのが、まあ、どう表現されるのかっていうのが、まあ、自分なりの解釈なんですけれども、それはやっぱり音かなと思いました。その宇宙空間に放り出されるっていうところなんですけれども、結構完全に無音になる時が結構あるんですよね。やっぱりその宇宙空間無酸素状態、無重力状態というようなことを表現するには、もう完全なる無音、空気の振動がないと思うので、実際にその声を出したり物が当たったりしてもそういう音っていうのは発生しないのだろうというところからの完全なる無音やと思うんですけども、この無音の時間がもう妙に長い時が結構あるんですよね。そのスピーカー壊れたのかっていうぐらい、ここで音ならへんのみたいな時の、まあ、この緊迫感っていうのがさすがやなと、さすがの表現力やなと思いました。でまあ非常に、とても面白い作りではありました。まあストーリーっていうのは合ってないようなもので、もう遭難しましたと、まあ、これをどうやって、まあ、あの生還するか、果たして2人は、生きて地球に戻れるのかというところなんですよね。まあ、そのハラハラドキドキ感っていうのはしっかり味わうことができました。でやっぱり惜しいなと思ったのが、なんでこれ映画館で見んかったんやろうって思いましたね。やっぱこの映画こそ、その映画館の中で周りのライトがもう真っ暗な状態で大画面、そして、完全なる無音を再現しての、鑑賞っていうのに適している映画かなと思いました。で多分ね、これテレビやったんですかね、これテレビでの放映、地上波やってたとしたら、この映画はCM 流しちゃあかんと思いますし、 CM を選ぶ映画かなと思いますね。妙にやかましい CM とか間に挟んだら、この緊迫感も一気に興ざめしますからね。だからちょっとそういう意味では、まあ、地上波で見るときはちょっと注意が必要かなとは思いました。まあ、今ならその Amazon プライムビデオで見ることができますので、プライム会員の皆様はぜひとも見ていただければなと思います。 で、まあ、結果的に私はすごく興奮してとても面白い映画だなと思って、で実際この映画のあのアマゾン上での評価って 3.5 ってあんまり振るってない感じなんですよね。まあ、結構やっぱり私もミーハーなんで、その評価の高いものから見ていきたいっていう気持ちあったんですけれども、まあ、試しに 3.5 でもちょっと見てみようと思ったら、自分の気持ちの中で 4.5 ぐらいあったんですよ。したらあんまりその客観的な評価ってまあないんじゃないかなと思って、誤差は結構あるなって思いました。まあそれは極端に1とか2とかだったらもう考えますけれども、3以上だったら結構個人の好みで分かれてるんじゃないかなと思ったりもします。まあ見る人が見ればどうなんでしょうね、そのストーリーが浅いとかそういうところにも言及されるケースもあるかとは思いますんで、まあ、私は基本的にそんなあんまり小難しいことを考えるような映画の方が好まないので、これぐらいの作りの方が本当に良いですし、で何より時間が短いっていうのが非常にありがたいです。子育てしてる時に2時間も3時間も一気に時間は作れないので、1時間半で一気見できるっていうところは結構評価高いと思いますので、なのでぜひとも子育て世代の方におすすめするゼログラビティでございます。はい、ということで、ぜひ見ていただければと思います。はい、それでは、本日オロヨセブン愉快の方終わりたいと思います。ありがとうございました。
ホロヨイセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグホロヨイセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではラジオドットホロヨイセブンアットマーク gmail.com、 RADIO ピリオドHOROYOI7 アットマーク gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。